皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今週から4週にわたってある企画を進めていきたいと思います。うちの施設長である内田秀樹が今年最大級の登山と言っても過言ではない北アルプスに先立っての土日挑戦してまいりました。で、以前も写真を使いながら秀樹がそれを解説していくっていう企画をやったんですけども、それがすごく楽しかったので、今回はせっかくの北アルプス挑戦というね、非常に意義あるチャレンジをしてもらってますんで、それを4週にわたってお伝えしたいと思います。詳しいことは私も何にも聞いておりませんので、あとは本人語りと写真、リスナーの方々においては写真は見れないので、どうぞちょっとご想像いただくという形で何卒お含みください。それでは秀樹、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、登山でアルプスっていうと、私が挑んだ北アルプス燕岳に関して言うと、意外とアルプスの中でも初心者が行けるっていうコースになってますので、そんなに難易度が高いというほどではないんですが、今回ちょっと望んできたっていう状況です。で、知ってる人は知ってるんですけど、去年実は燕岳だけを、行って、日帰りで行って帰ってきたんですよ。で、そこで初めて、円山荘っていう山小屋があるんですけど、頂上から1キロぐらい手前にあるんですかね。その山が小屋で泊まれるっていうことを、まあ知ってたんですけど、そこを見たときに、まあここで一回泊まってみたいというところがあって、今回初めて、じゃあ小屋で泊まるためにどうすればいいんやろうと思って、1年かけていろいろ調べて、で、臨んだっていう次第なんです。で、じゃあ、早速、画面共有をしますね。久しぶりやでやり方忘れたな。
あ、来たよ。
ですね。はい。まずね、これ、私のカーソルが動いてるの見えますか？
見える。
はい。はい、
見えます？ここに中房温泉ってありますよね。
うん。
これが、今回の出発地になります。ここに駐車場があるんですけども、これ無料駐車場なんですが、金曜日の仕事を終えて、シャワーを浴びて、7時頃、三重県を出発して、着いたのが日を、またいだ、12時半頃でしたかね。高速を乗り継いで乗り継いで。で、この駐車場に止めました。で、もうこの時点で3つ駐車場があるんですけども、2つも満車
で、
ここで止めれなかったら、もう市内まで降りて、1時間以上かけて、市内まで降りてバスを乗り継がなければならなかったんです。それがちょっと私としては、どうしても防ぎたかったもんで、急いで行ったらなんとか3つ目の駐車場に止めれたもんで。で、そこですぐにもう車中泊の準備をして、で、出発します。で、今回の目的で言うと、この赤い線をずーっと辿っていくんですよ。で、ここ、小屋のマークありますよね。これが、山の中腹ぐらいにある合戦小屋っていう小屋なんです。これまた写真で紹介するんですけど、この小屋なかなかすごく楽しいんです。で、この小屋を後にしてずーっと登っていくと、また小屋のマーク出ますよね。
ちょっと待って、一つ早速質問なんやけど。
はい、どうぞ。
今は何山を登ってんの？
今はですね、何山というか、ここにある、燕岳。
うん。
を目指す登山道を行ってるんですけど、このルートは、燕岳にも行けますし、この、お天正岳っていうための、山に行くためのルートでもあるんです。
ああ、なるほどな。あ、だから、ちょっと言うてみたら、小槍みたいなのがいっぱいあって。
そうですね。うん、まあ、重層になってくる。
なるほどな。重層っていうのか。ああ、なるほど、はい。なるほど。あ、だから山っていう段階ではないんや。この時点では。
そうそうそう
です、
ね。そう。で、この合戦小屋を越えていくと、ここにある、これが、今回の宿泊地、円山荘。燕山荘と書いて、円山荘になるんです。で、ここに、チェックインを、まあ、 遅くても3時までにするようにと言われてます、大体。山小屋は。ですので、まあ3時までに到着すればいいかと思って、8時、朝の8時に出発するんですけど、私は。で、テクテクテクって登っていくんですが、なかなかこの、やっぱり北アルプス、すごい人が多いんです、円山荘って。
これ、
ご存知な方いるかどうかわからないんですけど、このルートって、表銀座コースって言われるんですよ。
誰も知らんやろ。
あやこさんぐらいだ知ってるかと思うんですけど、うん。
聞いたことはありますけど、そのアルプスに表銀座とかなんか裏銀座とかあるんですよね。
そうそうそうそう。
でもどこがっていうのが。
こっからですね、円山荘、あと、お天照、常念岳で続くんですけど、
は
あ
は
あ、そのルートが表銀座って言われるんです。そのゆえんが何かっていうと、その表銀座を歩いているぐらい登山客が多い、うん。それぐらい人気のコースなんですよ。うん。で、もう一つゆえんがあって、小林喜作さんっていう方が、このルートを開発したんですけど、その小林喜作さんっていう方がですね、まあ山小屋とかいろいろされてたらしいんですけど、ちょっと詳しく知らないんですけどね、その小林喜作さんが着ておられる服が、当時銀座でも着て、銀プラされている方々の、うん、と同じファッションをされてたので、山の中でね。っていう噂です。で、だから表銀座コースで呼ばれているって聞いたことがあります。
それって言い換えると、だからそんな銀ブラってまあ言葉古いけど、その銀ブラするような格好で山登れやんから、登山服がすごいファッショナブルやったっていうこと？
おそらくですけど、その、ちょっとその後調べてみたんですが、その小林喜作さんという方は北アルプスの全部の山を知っているかっていうぐらいすごい人なんですけど、漁師をされてるんです。
漁師？
です。漁師。うん。で、
多分、
北アルプスの中でいろいろその漁師をしてて道を知ってるんでしょうけど。
ああ、漁師って、そうかそうか、狩猟の方な、マサさんが言
う
の。
狩猟、そうそうそう。ですもので、まあその山の上のこの辺ぐらいやったら別にそんな登山服着やんでもいいんじゃないっていうぐらいの方やったんじゃないのかなって私は勝手ながら想像してるんですけど。
ああ、庭やったんや。
なるほどね。
と思います。はい。で、そんな感じのルートを今日はというか今回は行くっていうふうな形にしております。で、ちなみにこっからまあこの、今日はこっから、合戦小屋ぐらいまでの話をさせていただきます。これ、登山口。その中房温泉のところから登山口、つば黒岳って書いてあるじゃないですか。
うん。
で、普段も私はもう短パンなんですよ。
うん。
意外と昔の方って言い方失礼ですね。山を知ってらっしゃる方っていうのは短パンなんてとんでもないみたいな感じのことがあって、やっぱり長袖長ズボンで臨むのが登山であるっていう感じなんですけど、意外と最近はもう短パンで、その、やっぱり自分の体温の調整するためには短パンの方がいいっていう方々は短パンで行ってます。ただ、その代わり、やっぱり昼にやられるとか、虫にやられる、あと草で足が切れるっていうのはもう日常茶飯事なので、どっちを取るかですよね。
うん、
私はやっぱりその、体温調整がやっぱり短パンの方が夏はやりやすいので、短パンで行ってます。
で、
ちなみにこの熊が逆向いてるスイカ食べてる、あるじゃないですか。
タオル。
これ、これ今度、ここ、今から向かう合戦小屋っていうところで、去年買ったやつなんです。
ああ、なるほど。
うん、
山小屋って意外と手ぬ、その小屋、その小屋、その小屋に手ぬぐいがあって、この手ぬぐいがものすごい可愛かったもんで、去年買ったもんで、これをつけていこうと思って行きました。
うん、可愛いわ。
はい。
ちょっと秀樹一つ質問いい？
はい。
これ、ツバメダケと書いて、ツバクロダケって読むの？
あ、そうです。
じゃあさ、ヤクルトのツバクロってこっから来とんの？
ですかね。
そんなん聞いても知らんわな。
でも去年そのつば黒岳登った日がちょうどヤクルトがセリーグ優勝した日だったんですよ。そしたらヤクルトファンで、ヤクルトの格好した人たちが何人かいらっしゃいました。
あ、じゃあ、撃退そうや。
すごい。
去年はちょうどその日やったので。
なんでつば九郎っていうのかなって俺ずーっと思っとったん。
何か関係はあるんじゃないでしょうかね。
あ、そういうことやな。だからこのつば九郎だけから撮ってんだな、多分。
はい。と思います。
ああ。
この写真シート、つば九郎だけのここがスタートってことですか？
そうです。ここがスタートです。
登山口やん。
登山口ですね。
ああ、なるほど。
さっきの中富山温泉で書いてあった赤いポイントがここです。
ああ。なるほど。もうそこから始まってるんですね。
そうです。
ああ。
駐車場からは近いんですか？
こっからね、駐車場、道をね、登っていくんですけど、5分ぐらい歩きましたかね。
あ、
もうちょっと歩いたかな。でもそんなもん、そんなもんです。帰りはその5分がめっちゃ長いんですけどね。
ん？
あ、体が偉くて。
あ、なるほど。
で、登山道を入っていくとこんな感じでね、もう大体目の、人は絶対います。アルプス入っていくと。うん、もうこんな、もう。
木立の合間を塗っていく感じですね。
そうです、そうです。
あ、登山って感じの写真ですね、これ。
そうですね。ですので、道に迷うってことは、意外とこのルートではないと思いますね。だから、もう前にも後ろにも人がいる。で、ある程度すると人とも、人が降りてくるので、人とすれ違うみたいな感じになってて、踏み跡もしっかりしてますので、迷うことはまずないですね。このルートで言うと。
これ、いきなり降りてってません？
登ってますよ。
私もなんか、平坦なんかなって思った。
でも、でも、若塚氏ね、山って、登ったり、降りたり、登ったり、降りたりして、どんどん高度を上げていくんで、その、富士山みたいに明らかにずーっと登りですっていうわけじゃないですよ。
これ、なんか、ものすごい下ってるように私、ね、
いや。
まあ、でも、それは裾野やでいっちゃうの？
まあ、場所によってはね、平らなところもありますし、結構登っているところで私も余裕で写真なんて撮れませんから、ある程度余裕、
ね、
余裕のあるところで写真撮らんと無理なんでね。
これ馬乗せみたいになったんですか？両サイドが切り込んで。
そう、ね、この辺結構笹が多くてね、まあ、こんな、でも大体こんな、なんていうんですかね、登山道のところがちょっともこってなっている感じですね。で、ここをね、だいたいどうでしょうかね。2時間から3時間ぐらい、2時間半ぐらいかな。歩くと、合戦小屋っていうところに行くんですけど、ちょっと一気にもう端折ります。これが、合戦小屋っていう。これ、
見えにくい。本当に合戦って書くんや。
ああ、
そうです、そうです。これ合戦の由来があるんですよ。鬼と戦ったらしいんですけど、ちょっと読んでみましたけど、ちょっと忘れました、もう。
あんなのが見に書いてます。
全体像がこんな感じです。
おしるこや。
ああ、おしるこ。
すごいおしゃれ。
2週間ぐらい前まで、ここスイカが有名なんですよ。
へえ。
そう、美味しいスイカが出るって。で、スイカがなくなるとおしるこに変わるみたいなんですけど、ちょうどそのスイカを食べたかったんですけど、おしるこでした。
へ
え。
ああ、それで熊とスイカ。
そうそうそうそうそうそう。
あのスイカの名産地とかっていう歌の歌詞もここ関係あんねやろか。
ちょっとわからない。でね、まあこんなものがいろいろ置いてあるんですよ。おでんとか。
ああ、美味しそう。
豚汁、味噌煮込みうどんとか。やっぱりそのここまで合戦小屋まではモノレールで多分商品をあげるんですかね。だからちょっとやっぱり若干高めですよね。
そりゃそうだわ。
ちなみにこのカップラーメンとかも、こんな感じです。カレー飯で500円とか、ビールは700円。
まあそんなもんやろ。
はい。ミネラルウォーターで500で300円とか。これまだビール700円安いですからね、ここ。中腹ですから。
ああ、
はい。山頂行くとまた写真撮ってありますけど、またその金額も説明させてもらいますけど。
大体プロ野球見に行って、球場でビール食おうたらこんなもんやで。
あ、そうですか。で、あと、皆さん多分わからないと思うんですけど、トイレお金がいるんです。
ああ、それいいな。
おしっこする。まあ、一回使うので200円。
です。
私、あれ、御嶽山行った時は300円っていうところありましたけど。
おー。
今回はどこ行っても200円でしたね。だから、何回したか忘れましたけど、トイレだけ多分1000円ぐらいは払ったと思います。
これって、秀樹、個室なんですか？
男子用トイレもありますし、その、便座はちゃんと個室です。トイレットペーパーもついてますし。
そうすると、男性の場合、小だけ用を足したい場合。
はい。
でも200円ってこと？
あ、そうです。
あ、じゃあ、もう、一遍にって、なるわな。
まあ、で、そのタイミングは良ければですけど。
そうですよね。そりゃそうです。
ごめんごめん、ちょっとトイレ問題うるさいもんで。
でも、こういうアルプス行くとトイレはやっぱりしっかりありますし、ある程度綺麗です。
あ、それはいいね。
いいですね。
その代わりそのトイレットペーパーを、その別の袋に入れてくださいとかっていうところもありますし、トイレによって様々ですね。というところが合戦小屋までの話で、今日はこの辺で4分の1の序章っていうところで行きたいと思ってます。
うわー楽しみになってまいりましたね、ここから。
あっという間でしたね。
来週はこっから寝るまでの話をしたいと思いますので、今週はこれで終わります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。